ルカの福音書18章、新約聖書の139ページ、18章の9節から14節まで。18章の9節から、自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。以上です。
まあ、今の読まれました箇所は誰でもが何回も何回もまあお読みになったしお聞きになったでしょうし、けどもまあ読みながら私は誰に似ておなのでしょうか。あの聖書学者ですか、主税人ですかと考えるべきなのではないでしょうか。まあ、聖書全体の言わんとしていることは、自分自身の低くするものは、高く引き上げられる。頭を下げるものは、憐れみを送る。ということです。まあ、先週、一人の、まあ、おじいちゃんと会ったんです。台北だったんですけれども、我々の、まあ、使ったホテルの持ち主なんです。まあ、彼は二つのホテルを経営しているし、まあ、向けて働いている人々は1200人です。まあ、彼は、まあ、貧乏の百姓さんの息子として生まれ、あんまり学校教育を受けなかったし、けど、苦労して働いて、努力して、まあ、成功したんです。けど、非常に、まあ、謙遜な人で、まあ、朝の集会に入った時、まあ、玄関からホテルの玄関から入らないで裏口で、まあ、入ったんです。それで、まあ、30分40分ぐらい、まあ、1時間だったかもしれない、まあ、ゆっくり、まあ、リアオ・アキオ兄弟と、まあ、話し合いましたし、結局、まあ、すべてのすべてなのはヘリクだろうことです。頭を探ることですと言ったとき、その通りです。これこそ真理です。もう嬉しくなったんです。今日の話は死ぬまで忘れませんと。まあ、明夫兄弟はまあ、最後の日で言いまして、一度明夫まで来ないか。はい、秋になると来ます。と言うんです。まあ、ちょっと棒なしに歩けないんです。もう窮屈さいですし、けど非常にまあ、立派な人格者です。まあ彼のことぜひ覚えて祈ってください。名前は、リオ・キンフク。まあどういう字で書くかちょっとわからないけど。もちろん、彼の先生たちは全部日本人だけだったんです。ね、まあ中国語で話してはいかん。みんな日本語だけ話す時代だったんです。ですから台湾の年配の方々はみんな日本語話せるし、まあ福音の述べ伝えるために非常に素晴らしいだと思うんです。まあ、ヘリクだることこそが素晴らしい。私たちはイエス様に出会ったとき、信ずるようになったとき、もちろんみんな頭を下げたんです。ごめんなさい。許してください。憐れんでくださいと。けど、だんだん少なくなるなのではないでしょうか。 頭を探る言葉、もう分かった。けどこれこそ悲劇的なのではないでしょうか。詩編の作者は次のように言ったのです。あなたは私たちを、結局信ずる者を再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために。まあ、これは詩編の作者の切なる心からの叫びでした。再び生かされることこそが大切です。まあ、盛んに言われた言葉とは、いわゆる、まあ、英語のリバイブルです。結局、新しく生かされなければ、大変だよ、という意味です。ダビデは絶えず祈り続けたのです、でした。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しへの道に導いてください。結局、語ってください。教えてください。導いてください。どうすればいいかわからない。お願いします。絶えず、この態度を取るべきなのではないでしょうか。まあ、そのために必要なのは、光に照らされることです。光に照らされなければ、結局人間だって何を言っても無駄です。平行線です。上からの光に照らされると、誰でもがどうしようと思うようになります。結局、罪が示されるようになるからです。罪とは一体何なのでしょうか。まあ、前に一緒に考えたように、上のものを求めないで、地上のことも求めること。高ぶりもそうですし、妬みもそうですし、裁きの霊を持つこともそうですし、言うまでもなく悪口もそうですし、ある批判もそうですし、偽りもそうですし、偽善もそうですし、気まぐれもそうですし、つまずきもそうであります。いや、私は大丈夫だと思い込めば、これこそ大変なのではないでしょうか。けど聖書の言っている罪とはそういうことだけではない。感謝をしないことも同じように罪です。主に対する愛の欠乏も言うまでもなく、とんでもない罪です。聖書を読まない怠慢も罪であり、不信仰も罪であり、祈りの少ない生活も罪であり、親戚、肉親、友人たち、多くの滅びゆく魂に対する愛の欠乏も罪そのものであると聖書ははっきり言ったものです。パウロは一つの逃れ道として次のように書いたのです。明るみに引き出される者は皆光によって明らかにされます。明らかにされた者は皆光だからです。悪ごみに出された罪はもう罪じゃない。光です。人間はもちろん相変わらず思い出すでしょう。けど主は思い出さない。私はあなたの罪を二度と思い出さない。決して決して心に留めない。その後でパウロは模範的なエペソにいる兄弟姉妹に書いたのです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。結局、エペソにいる兄弟姉妹は眠っている人たちよと、パウロは書いたのです。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。 まあ、日陰に手が差ぐこと、あなたに生かさぐことこそが、要求されています。聖書を見ると、わかります。やっぱり二種類の兄弟姉妹がいます。決して皆同じではない。例えば、パウロは、ある兄弟姉妹のことを考えたとき、本当にもう嬉しくなり、主を礼拝せざるを得なくなったのです。私たちはいつも、あなた方すべてのために神に感謝しています。まあ、テサロニケにある体のある教会とはそういうものでした。まあ、強調すべきことはいつもとすべて。もしパウロは私はたまにある人々のために主に感謝すると書いたならばまあなるほどそうでしょう。けどパウロはそう言わないで、私はいつもあなた方すべてのために神に感謝する。彼らは結局しかりの道を歩んだ人々で、自分のことはそれ主のことだけしか考えられなかったからです。他の人々にパウロは全く違うことを書いたのです。私は困ってる、私は悩んでる、私は苦しんでる、涙ながら手紙を書く。ある兄弟姉妹はイエス様はまだまだ来ない、そんなに待たなくてもいいじゃないかと考え、別の兄弟姉妹は期待を持って来ようかもしれないと思いを持っているのです。ある兄弟姉妹は自分のためにだけ生活し、自分自身の実現しようと望み、別の兄弟姉妹はイエス様にだけ喜ばれたい、イエス様だけ盛んになり、私は大切ではないと思っているのです。ある兄弟姉妹は、まあ、役割を演じたい、中心になりたい、そうでないとちょっと面白くない、不平不満を言います。別の兄弟姉妹はイエス様だけが中心になればいいじゃないかと。パウロはローマの刑務所の中で非常に大切な言葉を書いたのです。すべてを主に知っていただけなさい、ね、他の人と相談しなさい、兄弟姉妹に電話しなさいじゃない、全部主に知っていただけなさい。結局全部祈りの中で主に話すようになれば全部明らかになります。楽になります。心配から解放されるようになります。まあダビデは本当に心から主よ私を調べてください、私を試みてくださいと願ったからこそ大いに用いられるようになったのです。まあ今のルカ伝中8章に書かれているパリサイ人はそういう気持ちを全然持っていなかったんです。自分は正しい聖書の知識を持っているし、自分は聖書の内容を 100% 信じているし、自分は生きる誠の神に仕えているものだとからは思い込んでしまったんです。ちゃんと中部の位置を研究しました。主はもちろん彼を受け入れられなかったのです。けども人間はみんなそういう、まあ、パリサイ的な心を持っているなのではないでしょうか。この